地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュースは訃報、河村新理エオリパクアイヌ、河村健一さん、河村金とアイヌ記念館館長、2021年2月10日付北海道新聞より、アイヌ文化の伝承を保存に尽力した河村金とアイヌ記念館旭川の館長、河村新理エオリパクアイヌ河村健一さんが9日午前8時52分旭川市内の病院で死去した。69歳、旭川市出身、大腸がんのため闘病中だった。自宅は旭川市北門町11、通夜は11日午後6時から、告別式は12日午前10時から市内のベルコ川端シティホール川端町5-10で取り行われた。喪主は妻の久江さん、アイヌ文化伝承者だった河村金人さんの長男として生まれ、父の死後祖父が1916年大正5年に開設した道館の館長に就任した。アイヌ語教室の開催や古式舞踊の実演指導、各種講演活動などアイヌ文化の普及啓発に取り組んだ。アイヌ民族の遺骨の返還運動にも精力的に関わり、旭川アイヌ協議会の会場として2017年市内の墓から掘り出された遺骨を保管する北海道大学を相手取って提訴、翌年に和解が成立し、返還された遺骨3体を市内の墓地に再埋葬した。2つ目のニュースは、朝の食卓、原田菊江さん、パコロカムイの猛威。1月23日付、北海道新聞より。昨年4月の本乱で、アイヌが非常に恐れる存在の一つとして、流行り病の精霊の意味を持つパコロカムイについて書いた。その後、新型コロナウイルスは猛威を振るったまま年が明けた。私の周りに感染した人はいないけど、もし感染した人がいるなら、あなたは悪くないと言いたい。国は今のように感染爆発する前、パコロカムイを軽く見て、観光支援事業 GoTo トラベルを推し進めた。オンライン会議システム、Zoom などを使えば、海外の人と仕事はできるのに、国外への往来も一部を認めた。一方、国民に5人以上での会食の自粛を求めておきながら、菅義偉首相は、高級ステーキ店に芸能人など8人で集まった。首相は手をこまねいても日本だけは助かるとでも思っていたのだろうか。感染した人が熱で顔が真っ赤なら気づくことができるけど、無症状の人が多いらしいこのパコロカムイ相手では、感染対策を徹底した上で、そばに感染者がいませんようにと祈るしかない。神への祈りの儀式、カムイの実などに多く携わる友人は、今回のパコロカムイを1年とか2年単位で人間を苦しめるかもと予想していた。その言葉通り、日本で最初の感染者が確認された1月15日から1年が過ぎた。今年もまだまだ気の抜けない日々が続くけれど、うがいや手洗い、マスク着用、除菌、換気などの自衛手段を取り、粛々と毎日を過ごすことに変わりはない。3つ目のニュースは、ウコチャラン家清水雄二さん、為政者の不適切な言動、心結び合う社会期待。1月30日付、北海道新聞より。私は長年、北海道内の中学校や養護学校で教員として働きながら、アイヌ民族の復権運動に取り組んできました。アイヌ民族の教育の現状と将来は、私の生涯にわたってのテーマです。北海道の歴史と学校教育についても、北海道内外で講演しています。しかし、新聞報道などによれば、昨年だけでも、為政者の不届き極まりない発言が連続しました。麻生太郎副総理兼財務相は1月、2000年の長きにわたって、一つの民族、一つの王朝が続いている国はここしかない、と述べ、アイヌ民族やその他、複数の民族の存在を否定しました。後日、発言についてお詫び、訂正すると述べました。けれども麻生氏は2005年にも、日本は一国家、一文明、一言語、一文化、一民族と言って問題になりました。アイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、ウポポイの開業に向けて問われた萩生田光一文部科学省は7月、原住民と新しく開拓される皆さんの間で価値観の違いはあったのだと思います。それを差別という言葉で一括りにすることが、アイヌ文化を伝承していくためにいいかどうかは考えるところがあります、と答えました。歴史的事実と、アイヌへの差別を文化の違いとしてごまかそうとしています。赤羽和義国土交通省は、同月、ウポポイの開業について、 観光の大きな起爆剤になると期待しました。しかし、かつて観光客からキーの目で見られ、日本語がわかるのか、何を食べているのかなど、心ない言葉をかけられたアイヌが大勢いました。だから私は、アイヌを単なる観光資源とみなす発言に憤るのです。赤橋の発言は、こうした複雑な事情に配慮しているとは思えません。道見康則道義の驚くべき発言も11月にありました。アイヌ文化を利権と化してはいけないとし、アイヌの人々を甘やかしているのは国であり、道であり、アイヌの人々自身ではないかと述べたのです。しかし、アイヌ施策で経済的な利益を圧倒的に享受しているのは、アイヌ以外の観光関係の企業でしょう。アイヌ民族全体のうち、観光に従事する人はごく一部です。政治家のこうした言動には注意している必要があります。影響力があるだけに油断していると、少数者を切り捨てるとんでもない考えが社会にはびこりかねないからです。北海道はアイヌも知り、アイヌの国です。いつから北海道と呼ばれるようになったのか、この問題を考えるには、それ以前の歴史を把握すべきです。しかし、1990年代までは、回帰という言葉がよく使われました。日本人移住者の入植を始まりとする考え方で、それ以前から続くアイヌ民族の歴史を無視しています。当時、各地の市町村が会期〇〇年行事を開催しようとした際、私は役所に電話をかけ、異議があることを伝えました。近年は会期という言葉はあまり使われなくなったようですが、本州を内地と呼ぶことがあります。この言葉は、北海道は外地、つまり植民地だという認識の表れです。アイヌ民族との関係で植民地となった北海道の歴史を振り返るとき、反省することは何なのか、足元から見直し、学校教育を通じて伝えていくべきだと考えています。その上で私は、今も根深く残る民族差別、偏見、いじめ、不当な社会的な扱いを排除するため、おにぎり、おむすび型社会を作ることを提案しています。おむすびを形作るのは米粒です。米粒はどれ一つ同一ではありません。同じように人間は、個性豊かな考え、思想、特質があるのに、それを同一化しようとする社会風潮が見受けられます。大変危惧すべきところです。一人一人を尊重しながら心を結び合うおむすびのような社会づくりが期待されます。日本には現在約300万人の在留外国人が暮らしています。日本の国籍を持つ人もまた、アイヌ、ヤマト、ウィルタ、琉球、韓国、朝鮮、カジンなどがいます。この国は様々な人たちで構成されている複数民族国家なのです。最後のニュースは、読者の声、富樫俊勝さん。88歳、上りメッシ。ウポポイは観光施設なのか。2月2日付、北海道新聞より。菅義偉首相は、先の施政方針演説で、白老町のアイヌ文化復興拠点、ウポポイについて、アイヌ文化の素晴らしさを体験できるよう、様々なイベントを充実させ、観光の起爆剤とすると述べた。2007年に採択された、先住民族の権利に関する国連宣言は、先住民族は国連憲章や世界人権宣言、国際人権法に認められた全ての人権と基本的自由を十分享受できる権利を有すると謳っている。日本は宣言に賛成票を投じた。一方政府は国連宣言は法的拘束力を有するものではないとの立場で、アイヌ施策推進法を19日に成立させた。同法は先住民族としての諸権利を認めたとは言えず、アイヌ民族を宣言の適用除外とした。ウポポイ建設は免罪符としての観光政策の看板ではないか。施政方針演説ではこのことに深く関わった思想の本音が出たのだろう。アイヌ文化を観光資源とする考えが明らかだ。政府は権利回復など滋賀にもかけないということなのだ。シロさん、今日のニュースで何かございますか？
はい、旭川市の川村健一さんが亡くなりまして、私弔問にも行ってきたんですけども、まだ若い方だったんですけども、本当に残念でなりません。ご冥福をお祈りいたします。
ありがとうございました。担当は上松由紀でした。